397ページの下の段になります。397ページの下の段になります。それでは拝読させていただきます。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。第4章、399ページです。ですから、私の愛し合う兄弟たち、私の喜び冠よ、このように主にあって固く立ってください。愛する者たち、ユーオディアに進め、シンティケに進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです、誠の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは、命の書に名が記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神様に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。以上です。それではこの聖書箇所から喜びの鍵と題して赤坂泉先生よりメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。年度末が近づいてきまして、私は普段進学校で奉仕をしているわけですが、明日はいよいよ卒業式です。木津兄弟も無事に卒業できることを感謝していますが、皆さん長い間、特にこの4年間お祈りお支えをいただいて、私がありがとうございましたという立場にはないんですが、ご苦労様でしたという感じでしょうか。続けて献身者の伝道者の働きのために酒田に彼ら行かれてからも覚えて祈って支えて差し上げていただきたいというふうに思います。この講談では昨年の春から月に一度ほど立たせていただくときに、ピリピ書を少しずつ読み進めてまいりました。この手紙は喜びの手紙というふうにしばしば言われます。今日の読んでいただいた箇所4章4節がそのクライマックスと言っても良いかもしれません。4章4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。このいつも、どこにいてもどんな状況にあっても、喜びのあふれる日々を歩むことができる、これはキリスト者にとっての特権であります。ただ残念なことに、時々見失うことがある。しばしばなのかもしれません。与えられているこの喜びに生きるという特権を私たちは見失うことがあるのではないか。いや、私たちだけではなくて、ピリピの教会の人たちもそうだったわけですね。パウロがここで喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと命じなければならなかったということは、つまり喜べていない状況があったということですね。喜びの中に生きることはキリスト者の特権ですが、私たちは時々それを見失ってしまう。でも聖書は、神様は 私たちが与えられているこの特権に生きることができるように教えてくださっています。今日の説教題、喜びの鍵とつけましたのは、4章の、特に2節から6節あたりになろうと思いますが、この与えられている特権、喜びに生きるための鍵、それが並べられているところである、そんな角度から今朝の御言葉に向き合いたいというふうに思います。ただその前に3章の1節と4章の1節の関係を整理しておくことが良いと思います。ちょっと不思議な読み方をしていただきましたが、3章1節もう一度読みます。最後に、最後に言ってまだ手紙の半分ぐらいしか来てないんですけれど、でもパウロとしてはもう最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。4章1節で、ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠を、このように主にあって固く立ってください、愛する者たち。文脈を考えますと、この固く立ってくださいっていうのも、喜びの中に固く立ってください、喜んで生きることができる特権を与えられているのですから、その喜びの中に固く立ってください、そんな意味合いであるとすると、3章1節と4章1節で語っているのはよく似たことということができます。この2行に、いわばサンドイッチされるようにして3章の中身が語られています。今回私はこの3章をほんの短い今からお話しする 2,3 分のまとめで飛ばしていくと多分思います。ですが、思想としてはこの3章1節と4章1節の間に挟み込まれるようにして、パウロはこの念を押すようにして、というのは、私はまた同じことをいくつか書きますがって3章1節言ってますから、すでに述べてきたことをもう一度繰り返すようにして書き始めます。例えば、悪い働き人たちに気をつけなさいと、こう2節始まります。喜びがテーマであるということを考えますと、教会の中に入ってくる悪い働き人たち、肉体だけの割礼のものというような言い方が出てきますが、つまり格好ばっかりは一人前に見えるけれども、その心の内実が本当に神様に喜ばれる姿にはなっていない、そういう人たちが時々教会の中で大手を振って教え始めることがある。働き人として、そういう悪い働き人たちに気をつけなさい。人間を誇るだというのが次に出てくるテーマと言っても良いかもしれません。主を誇るのであって人間を誇るな、他の人のことであれ自分のことであれ人間を誇るな。私たちの拠り所は9節、信仰による義です。立法を行うことによって立場を得るのならば誇っても良いかもしれない。でも行いによって私たちは救われるのではなくて、ただイエス・キリストを信じる信仰によって神様に義と認めていただける、恵みなのである。そこには誇るべきものは何もない。キリスト者の出発点はキリストを信じる信仰によって神から与えられる義であります。そこを出発点として、私たちのじゃあ終着点はどこかというと、天の御国である。キリストの復活とその力を知り、用意されている天の御国にたどり着くというのがゴール、その途中を走っているのが私たちだというわけですね。クリスチャンである皆さん、最初の一歩、イエス様を信じますって告白した時から、私たちの人生は新たに始まりました。その目指しているところ、終着点は天の御国であります。その間の今をどう走るのか、パウロはこう言います。13節、3章13節、兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。 ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。この前のものに向かって身を伸ばし目標を目指して走っていると、パウロは自分の走り方をそのように告白し、そしてピリピの教会の皆さん、そのようであってくださいと進めているのが15節16節。私たちも同じですね。イエス・キリストを信じる信仰を出発点として新しい人生を歩み始めた者は、天の御国を目指して今の時走っています。そうして最後4章1節にたどり着きますが、ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠を、ですからっていうのはこの3章でもう一度教えてきたことを受けて、ですからこのように主にあって固く立ってください。出発点を思い出し、ゴールを思い出し、途中を走っている私たちだという事実を思い出して固く立ってください。その固く立っているところには喜びがありますよねっていうのが3章1節でありました。まあ、大変乱暴ですが、3章1節から4章1節間に挟まれた3章のメッセージをそんな風に受け止めながら、パウロとしてはいろんなことがあるけれども固く立って喜んで歩んでほしい、キリスト者は、そんな願いを改めて確認した上で、2節以下、4章の2節以下ですね、鍵と申しました。その与えられている特権、喜びに生きるための具体的な鍵を教えてくれています。時々見失う私たちにとっても大変大切な教えなのではないでしょうか。第一の鍵は、喜びに生きるための、喜びの中に固く立つための第一の鍵は主にある一致であります。4章2節、ユーオディアという女性とシンティケという女性が出てきます。どういう人たちなのか、あまりこれ以上のことはよくはわからないですね。まあ、3節まで行くと、彼女たちが福音のためにパウロたちと一緒に戦った同労者であると言われていますから、ピリピ教会の中でも女性伝道師のような役割だったのかもしれません。福音のために熱心に仕えていた人たちでありますけれども、この2人の女性には何らかの緊張関係があったようだですね。同じ思いになってください。周りの人たちにも彼女たちを助けてあげてください。まあ、仲たがいというのは言い過ぎかもしれません。でも同じ思いではないという事実、まあ、緊張関係というふうに言っておきましょうか、があった。詳しい事情は分かりません。でも思いが一つではなくて別々の方向に向かっていた様子であります。誤解のないように、この二人の女性たちは決して間違ったことを考えていたり間違ったことを教えているわけではないんでしょうね。福音のために一緒に戦ってきた同労者です。三章の初めに出てきたような悪い働き人とか肉体だけの活躍の者とかって、そういう人たちではない。そうであればもっとパウロははっきり責めますよね、非難しますよね。そうではなくて、福音のために一緒に戦ってきた同労者であって、決して間違ったことをしているわけではないのにもかかわらず、二人の間には何らかの緊張関係があったようだ。しかもそのことをわざわざパウロがここで話題にしているということは、その二人の間の難しい関係が二人の問題にとどまらず教会の問題になってしまっていた、教会の交わりを何らかの意味で脅かしていたということを示唆しているのではないかと思います。だからパウロは、主にあって同じ思いになってくださいと、ユオディアさん私はあなたに勧めます、シンティケさん私はあなたに勧めます、わざわざこうみんなに書いてる手紙なんですけど、私はユオディアに勧めます、 私は新規圏に進めますってわざわざ名前を出しわざわざ言葉を繰り返して同じ思いになってください。フィリピの教会に限らず新約聖書の中に幾人かそういう人たちがいるような気がします。つまり間違ったことをしているわけではないのだけれども、それぞれが熱心に主に仕えているのだけれども、その二人の間に何らかの緊張関係が生じてしまう。熱心なんだけれども、いやもしかすると熱心であるからこそと言っても良いのかもしれません。そしてその緊張関係が周りの人たちにも何かこう緊張感をもたらすことになり、その喜びを脅かすことになるという、そんな関係、歴史の教会が繰り返し目撃してきた残念な緊張関係なのかもしれません。パウロは主にあって同じ思いになってくださいと進めます。この主にあってというのが鍵なのだろうと私は思います。ですから主にある一致というふうに言いました。つまりパウロは教会の人たちに対して仲良くしてくださいって別に言わない、まあ、言わなくはないかもしれませんけど、でもここでパウロが進めているのは主にあって同じ思いになってくださいですね。この主にあってにもう少し関心を集中したいと思います。言い換えてみると、その熱心をこう自分の思いではなくて、シンティケさんにはシンティケさんの思いがあったわけです、ユオディアにはユオディアの思いがあったわけですが、自分の思いではなくて主の思い、主にあってってことは主の思いと同じ思いにこの人の思いもこの人の思いもなったならば、そんなに遠くないはずだ。今はこの人たちの現状はですね、彼女の熱心が一生懸命あっちの方向いていて、分かりませんけど、この人の熱心も一生懸命あっちの方向いていて、悪くするとその周りにその熱心にこう協調する人たち、同調する人たちがこう出てくる。そうすると教会の交わりって脅かされて行きます。私は時々車輪の例えを引き合いに出して教会のキリストにある一致ということを考えますが、仮にこう自転車の車輪みたいなもの、こう教会はこう回っていくわけですが、動いているわけですが、そこにこう散りばめられている多様な人々がいて、教会にはいつもいろんな人たちがいてっていうのは、これ神様の御心ですね。それの合う人と合わない人がいることに悩まないでいただきたいと思うんです。みんな違うのでよく分かりやすい人もいるし、分かりにくい人もいる、波長が合うなって感じる人もいるし、そうでもない人もいるというのは、これはもう神様の御心です。豊かさのためというふうに言ってよいと思います。なんかみんなが同じようなこう姿形っていうか、みんな通過で分かるっていうと非常に小粒なものになっていくのではないか、教会はですね。むしろ多様なものを集めてくださる神様の御心だというふうに思いますが、でも気をつけませんと、思い、人の思いに人が引き寄せられていくですね、ユーオディアさんの熱心に同調する人たちがこの車輪の中のこの辺に集まり始める、シンティケさんの熱心にその思いに同調する人たちがこの辺に集まり始める、この辺にもクラスターができて、この辺にもクラスターができてっていうと、実にこの車輪は回りにくいっていうか、こうギクシャクギクシャクした回り方になりますよね。じゃあみんなが均等にこう遠距離にあったらいいのかと、どうもそういうことでもないんではないかな、私のイメージですけどね。主にあって手という言葉は、教会に連なるものとなった一人一人が主の方に向かう、頭である、教会の中心である主の方に向かう。私の思いが自分の熱心とか人の熱心に同調するという、そういうことではなくて、イエス様の心に向かっていく、主イエスキリストに似せられていくことを一人一人が追求していく、そういう教会の交わりがしっかりと根付いていきますと、まあ、何が起こっていくかというとですね、なんていうかこう真にこう中心に近づけられていくっていうか、これ回りやすいですよね。この辺に塊があって、この辺に塊があってっていうんじゃなくって、みんながこう真ん中にいる頭であるイエス様の方に近づけられていく、人ならどう考えるだろうかではなくって、イエス様ならどう考えるだろうか、 あの人の意見いいよねじゃなくて、イエス様はどう考えるだろうかというふうに、皆の思いが主にあって同じ思いになってくれたらいいな、パウロの願いであり、神様の私たちに対する身思いでありましょう。全然考え方が違う反対側の極端にいるような人とどうやったら理解できるかなとか、どうやったら仲良くできるかなって、まあ、ちょっと乱暴かもしれませんが、あんまり考えないでもいいかもしれない。あの、考えても分かりにくい人っていますもんね。私にはいます。なんであんな風に考えるのかなとかですね、なんであんな好みなのかなとかですね、あんまりあの人のことを考えるよりは、私はとにかくイエス様のことを考えたい、あの人もあの人で、この人もこの人でイエス様のことを考えるようになっていったならば、だんだんだんだんイエス様の方に近づけられていった私とあの人との距離は、気がついたら随分縮まっていたなっていう話になるんではないか。主にあって同じ思いになってくださいというこの第一の鍵を、そんなふうに読み解いてみたいというふうに思いました。一人一人が主に向くということです。自分の思いではなくて、他の誰かの思いではなくて、主の身思いに心を合わせられていくように志す、心がけるということでしょうか。それが私たちの交わりが喜びに支配されるための鍵でありましょう。第2の鍵は5節、あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい。寛容、まあ、寛容って何回も聖書の中に出てきますけれども、新約聖書に一番よく使われる寛容という言葉とは実はちょっと違う言葉がここには使われている、ちょっと珍しい言葉が使われています。おそらく、まあ、推測ですが、フィリピンの教会の人たちはその珍しい言葉を聞いて、えって思ったんじゃないか、まあ、パウロ先生何を言いたいのかな、普通の寛容じゃない。他の箇所ではニューワと訳されたりします。ニューワって言葉もいっぱい出てきますけど、あのポピュラーなニューワでもないんです。でもほんの何回かしか出てこなくて、寛容と訳されたり、ニューワと訳されたり、優しさと訳されたりいたします。譲る心であり、まあ、柔軟な心っていうふうに言ってもよいのかもしれません。あまり人物像がわからないユオディアのことを、あるいはシンティケのことを、これ以上、まあ、あまり推測してもしょうがないですけれども、有能で熱心な人ほど自分の考えに自信を持っているところありますよね。有能で熱心な人ほどこれでいくっていうふうに、こう非常にこう強くそれを握って、柔らかさ、柔軟性というものを失ってしまうということをしばしば私たちも経験するのではないかというふうに思いますが、主にあって同じ思いになってくださいという、このことが実現するためにも、柔らかさ、寛容な心が大切なのだというふうに思います。3つ目の鍵は6節、思い煩うなです。6節、日本語でさらっと読んでしまいますと、何も思い煩わないでうんぬんかんぬん知っていただきなさいと、あの知っていただきなさいの方につい先にこう目がいってしまうような感じがするのですが、何も思い煩うな丸です。ここに一遍こう句点を打ちたいっていうか、何も思い煩うなという命令文がまず最初にあります。パウロだけではありません。ペテロも似たようなことを教えていました。ペテロの手紙から読みます。お聞きください。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。先ほどの寛容な心、柔軟さっていうのとも通じるかなというふうに思いますが、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。第一ペテロの5章ですが、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるから。神が心配してくださるのですから、何も思い煩うな。パウロの言葉遣い、 ペテロの言葉遣い、その土台にあるのはイエス様の教えです。ちょっとご一緒に福音書、ルカの福音書の12章をこれは開きたいと思います。ルカ12章、新約聖書ずっと手前に行っていただいて140ページ、いくつかの角度からイエス様は似たようなことを繰り返して教えてくださっています。141ページですかね。6節、5羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられていないとイエス様は言う。話は変わって13節から、今度は先生、遺産を分けるように私の兄弟を諭してくださいとイエス様の前に出てきた人に対してイエス様が教え始めます。しばしば人はですね、豊作になった、私の作物を私の蔵に私の人生のために蓄えておこうって、こう私の私のって自分のことばっかり考えると、17、18、19節、でも20節、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られるっていうことありますよね。私の私の私のってやってたの人生が突然こう終わらせられるということがある。そうしたらお前が自分のために用意したものは一体誰のものになるのか。命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配するのはやめなさい、22節24節、カラスのことを考えなさい、25節、誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。こんな小さなことって随分不思議な言い方ですよね。私たちにとって健康な寿命って随分大きな関心事じゃないでしょうか。でも実際、自分の命を少しでも自分で心配したからというだけで伸ばすことができるのかっていうと、何の役にも立たないですよね。心配しただけならば。こんな小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで心配するのですか。神が養ってくださる。カラスも野の草花も神が養ってくださる。ましてあなた方のことを愛しておられる神が養ってくださらないわけがないでしょって、30、31、32、33節とこう続いていきます。思い煩うな、だって神が知っていてくださって、神が心配してくださって、神が最善を用意してくださるのだと信じているのですから、思い煩うな、はい、そうです。改めて神様の前にいらぬ心配を手放して、平安を回復させていただきたいと思います。ピリピ書に戻って4つ目の鍵、6節、何も思い煩うなと始まりました。今申したように、だって神が心配してくださるからですというその続きで、しかしにもかかわらずです、あらゆる場合に神に知っていただきなさいと言います。あなた方の願い事をどんなことであっても、感謝を持って捧げる祈りと願いによって神に知っていただくということが喜びの鍵です。神様は先刻ご承知です。私たちが祈らなくても私たちに何が必要であるかということはご存知です。にもかかわらず祈れとおっしゃってくださる。この箇所だけじゃなくていろんなところで繰り返し教えられてますよね。なぜでしょうか。だって祈らなくても神様ご存知、それなのに祈れ、あらゆる場合に祈れというのはどういうわけですか。私はこう考えます。まあ、少し語弊を恐れながらですが、でも申してしまいますが、ある意味で祈っても祈らなくても神様のことはなるですよね。ある意味で 私たちが祈ろうが祈る前が、神様は神様のことをなさるんです。でも神様に私たちが心を注ぎ出して祈るときに、その私たちの祈りと神様が実際にこう実現させてくださるものが符合する、出会うときにその喜びは幾倍にもなるという経験を私たちさせてきていただいているのではないだろうか。自分にとって何が必要であるのか、日ごとの糧を今日もお与えくださいと私たち先ほども主の祈りで祈りましたが、神が養ってくださるんだということを自覚して言葉にして神様に感謝することは大切なことです。何が必要であるかということを自覚して言葉にして神に祈り求めることは大切なことです。神が養ってくださるその事実を見るときに、自然なことではなくて神がそれをしていてくださるのだということに感謝を新たにさせられるからです。だからあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。皆さん、神様に知っていただいているでしょうか。まあ、人によって違うと思うのですが、しばしば見聞、まあ、あるいは私自身の経験でもあります、見聞きしたり経験したりすることはですね、ちっちゃなことは神様に祈る、神様あれよろしくこれよろしくとかってですね、随分都合よく礼拝に遅れそうですから電車に間に合うように神様助けてくださいとかって、なこと祈らなくても自分で頑張って走ればよいっていうかですね、小さなことは神様助けてくださりそうだと思って神様に祈る、気をつけませんと大きなことはあんまり神様にお願いしちゃ申し訳ないんじゃないかなとかですね、もっと自分で頑張らなくちゃいけないんじゃないかとかですね、あるいはあんまり大きなこと祈って神様になんか無理難題をふっかけているんじゃ申し訳ないなとかですね、そんな思いが私たちの祈りを歪めることがないでしょうか。全能の父なる神様の前に、私たちは私たちの心の願いをあらゆる場合に申し上げているものたちでありたいと思います。小さなことを祈らなくて良いということを言いたいのではないのです。あらゆること、あらゆる場合に私たちの思いを神様に知っていただいて、そして約束されている平安7節、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますという約束を自らのものとして体験させていただく私たちでありたいと思います。喜びはキリストを信じる者にとっての特権です。でも時々しばしば私たちはそれを見失います。見失いやすい私たちであるからこそ、聖書はこうして私たちに教えてくれています。喜びの中にとどまるための鍵です。主の方に心を向け、主の身思いに私たちの心を合わせていきたい。人のことを気にするのではなくて、イエス様の方に私たちの心を向けたい。寛容な、柔和な、柔らかな心を神様に与えていただきたい。思い煩うなって言われているので、心配してもしょうがないことは神様の前に手放すということを教えていただきたい。そしてあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、私たちの願い事を神に知っていただく生活をしっかりと確立していきたい。その中に主が備えてくださる平安と喜び、それが私たちのものでありますように。お祈りをいたしましょう。神様、今朝も共に御言葉を聞かせていただいてありがとうございました。あなたが用意していてくださる喜びと平安の中に固く立って歩むことができる私たち一人一人であらせてください。御霊の神様が御言葉を思い出させ、私たちを教え励まし導いてくださることを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。